キリスト教の教理に原罪ということがあるわけであります。最初の人間アダムの罪を全人類が生まれながらに背負って引き継いで生まれてくるというものです。これはなかなか受け入れるのが難しい事柄ではないかと思います。私自身も、聖書と出会って教理の学びをしていく中で原罪ということを理解していくことに苦労してかなり長くかかったと思います。で、一つには人間が生まれながらに罪の中にあるというのは人間に対する見方が悲観的に過ぎるのではないか、そのように求道中であった私は思いました。キリスト教は、悲観主義の教えではないかと思ったわけです。もう一つは遥か昔の自分とは何の関係もないアダムの罪がなぜ自分にも背負わされているのか、そういう疑問がありました。大変不合理なことだと思ったわけです。しかし覚えておかなければならないことは、聖書の真理は必ずしも人間の理屈や考えに見合った仕方で示されるのではないということです。確かに人間的な考えでは現在の教理は割に合いません。納得しがたいものがあります。しかし聖書の真理を理解していく際の筋道としては、まず聖書の語っていることをそのものをそのまま受け入れるということも大切であろうと思います。まず聖書の語っていることをそのまま受け入れ、そして聖書を読み進めていくうちにだんだん分かってくる、時間を置いて分かってくるということもあるのだと思います。この3章1節以下はアダムと妻がどのようにして罪に落ちたのかということが記されている箇所です。すでに学びましたように、神様はエデンに生えている善悪を知る好みを取って食べてはならないとお命じになって、そのようにしてアダムに命の道と死の道とを置かれました。で、ここでアダムが試されたのはもう単純に神の言葉に従うかどうか、つまり彼の信仰でありました。そしてそこで示されていたのは、人は被造物であって作り主である神と共に生きるときには生きる、しかし神のもとを離れるなら死ぬということです。これは朝の礼拝で聞いた法と息子の例えにも示されていた真理であります。人は被造物であり作り主の言葉を守って善悪の好みに手を伸ばさないこと、それが被造物たる人間が神と共にあるということを意味し、反対に神の言葉に背いてこの好みに手を伸ばすことは神から離れてその結果死ぬものとなるということを意味していたわけです。結果論ということになってしまいますが、結果的にアダムが選んだのは神の言葉に背き作り主のもとを離れ去ることでした。この現在が弟息子にも宿されていたというふうに見ることができるわけです。朝も申しましたが、もともと罪というのは聖書では的を外れるということを意味する言葉です。作り主のもとで生きるべき人間が作り主のもとを離れることが的外れであるということであります。で、この罪ゆえに人は死ぬということをパウロもローマの神父への手紙の6章23節で語っています。罪の支払う報酬は死です。このようにパウロは言うのです。ところで、このアダムと妻とが罪に落ちていく経緯を記しているこの3章1節以下を読んで私たちが知らされることは、ここに私たち自身がいるということです。アダム、 というのはもともと人間という意味の言葉です。つまり最初に作られた人間であるアダムは全ての人間、全人類を代表してもいるということです。そしてこのアダムの姿の中に私たちはこの私の姿を見出すのです。つまりアダムが罪を犯していくプロセスは今私たちが罪を犯すプロセスと全く同じであります。まずアダムと妻と罪に誘うものがありました。それはサタンです。サタンとは聖書では被造物である人間を作り主なる神から引き離すものです。引き離すためにサタンは知恵を用いて画策します。ここでサタンは蛇の姿を借りて人間に近づきます。サタンはまずアダムにではなくて、彼の妻に近づきます。アダムでなく妻に近づいたということにもサタンの思惑があったかもしれません。そしてサタンはまず神の言葉の正しさを疑わせるような言葉で女に問いかけるのです。一節、園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。神様の言葉への信頼をぐらつかせることは人を神から引き離すために重要なことであったわけです。このサタンの問いかけに女は答えます。2節3節、女は蛇に答えた。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。重要なことはもうここですでに女は神の言葉を曲げている、歪曲しているということです。2章17節を見るならわかります。2章17節で主なる神はおっしゃいました。ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまう。神様はまずここで触れてもいけないなどというふうにはおっしゃっていません。しかし女はこの言葉を付け加えています。それから死んではいけないからともおっしゃっていません。死ぬ可能性があるからということではなくて、2章17節では神様は必ず死ぬとおっしゃっているんです。そこでサタンは決定的な誘惑の言葉を語ります。4節5節、蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知だった。この木の実を食べるならあなたは死ぬどころか、あなた自身が神のようになれる。弟息子にもこうした誘惑があったわけですが、自分が神に、絶対者になる、支配者になる、そして何でも自分の思いのままになる、これほど魅力的な言葉は人間にとってはありません。自分が神になること、神のような力を持つことを誰もが願うのではないかと思います。一国の支配者、権力者になるということが叶わないにしても、置かれたところで、職場であれ、家庭であれ、地域社会であれ、私たちは権力を持ち支配するものになりたがるのだと思います。しかしこの蜜のように甘い言葉こそが人を神から離れさせて人の命を失わせることになるわけです。このサタンの誘惑の言葉を聞いた女はどうしたでしょうか。6節7節、女が見るとその木はいかにもおいしそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人は一軸の葉をつづり合わせ腰を覆うものとした。もはや神の言葉は彼女の耳からは飛んでしまいました。 彼女は自分の目でこの実を見て、自分の手でそれに手を伸ばした。神の言葉よりも自分の判断に従うようになったということです。こうして女は自分の意思で神の言葉に背きました。そして女は男にもこの実を渡しました。これは男を共犯者とするためでありました。私たちも罪を犯すときに共犯者を作ろうとするのではないでしょうか。この罪の結果、神と人との間には決定的な変化が生じました。8節、その日風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて園のこの間に隠れると、彼らは神の足音を恐れるようになります。それまでは彼らにとって神の足音を聞くことは喜ばしいことでありました。神様が近づいて来られることは喜びでした。けれども今や彼らは神の足音を恐れてこの間に身を隠すようになったわけです。9節で神はアダムにどこにいるのかと問われますが、どこにいるのかとはつまりあなたは誰か、何者なのか、どのようにして生きるべきものなのか、こういう問いかけです。根本的な問いかけです。神様は彼らが御言葉に背いて好みに手を伸ばしたことを知られます。そしてなぜ食べたのかとお問いになります。まずアダムに問われます。すると彼は御言葉に背いたことを告白して、神の前に頭を垂れるということではなくて、自分の罪を率直に認めたということではなくて、12節、あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べましたと答えます。続いて女は、神様は女に同じ問いかけをなさいますが、彼女も罪を認めようとしないでこう言います。13節、蛇が騙したので食べてしまいました。つまりアダムと女はお互いに責任転嫁を図ったということです。このように神の言葉を自分勝手に曲げること、神の言葉を忘れて自分の判断に身を任せること、共犯者を作ること、神の顔を避けて隠れること、罪の責任をなすりつけること、まさしくこれらは人が今に至るまで罪を犯すことのそのプロセスそのままではないでしょうか。すべてのアダムの子孫たちはこのようにして罪を犯すのではないでしょうか。そのことに気づくときに、もはや私たちはこの創世記の記事が昔の時代遅れの神話に過ぎないなどとは言っていられなくなります。アダムの罪がこの私に及んでいるなどという、そんな割に合わないことがあるかなどとは言っておれなくなるんです。まさにここに私自身がいるからです。聖書の罪の教えはそのようにして理解されるべきであります。そして罪がただの理論とか観念といったことではなくて、まさに現実の問題であるということを私たちは知ります。罪こそが世界と私たちの命を脅かすものであるということを知ります。戦争もしかり、差別もしかり、さまざまないじめの問題や、さまざまに人の魂を傷つける問題や、すべてそうであります。健やかな命に変えることのためには、したがってこの罪の問題が解決されなければなりません。そして罪の問題が現実の抜き差しならない問題であるというだけではなく、人をこの罪から救うイエス・キリストの十字架とよみがえりの御業、これも生きて働く恵みの力、力そのものであるわけです。祈ります。 主なる神様、御子を十字架につけることによってアダムとすべての末の罪をあがない、このあがないの恵みの御業を信じ受けられることによって私たちのすべての罪を許し、私たちをあなたの子としてください。また私たちを罪と死の支配から解き放ってくださった大いなる恵みを覚えて感謝をいたします。なお地上にある限り私たちは罪の残滓の中にあり、罪との戦いを余儀なくされますけれども、しかし根本的な仕方で罪の支配が根こそぎにされていることを覚えながら、どうかあなたの義を求め、またあなたの恵みのうちに生きることへと私たちを促し導いてくださるようお願いをいたします。贖い主を仰いで贖い主を褒めたたえて生きる恵みをどうか豊かに分かち与えてください。救いのあるところがどこであるかということを確かな仕方で的確に知ることを許されたことの恵みを覚えつつ、罪の許しの恵みの知らせを多くの人々に述べ伝えていくことができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。